ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、ちょっと今日もじじということで、一休みの日なんですけども、歴史を共有してというタイトルをつけました。でこれはですね、私、長い間、いろいろこういう、先生の仕事とか、技術者の仕事とか、テレビとか出ましてね、やっぱり一番こう、いろんな点で問題になったのが、非常に真面目な話をするときに、女性と考えがかなり離れてるってことですね。で、これについて女性は常に、武田先生は保守的だからとか言うんですけど、そうではなくてですね、僕の感じですよ。男性がこう、議論するまでに勉強したことと、女性が勉強したこととかなり違うんですよ。それでこの勉強したことが違いますとね、どうしても結論が変わってくるわけですね。だから、よく男性と女性の差とか言いますけど、僕は男性と女性の差ではあるんですけどね。男性と女性の差じゃなくて、子供の頃からずっと勉強していることとか体験していることがですね、相当違うんですよ。で、30歳ぐらいで、例えば女性と男性って言うとね、もう30年で経験してきた、勉強してきたことが全然違うんですよ。ですからね、それは僕は意見が合わないと思うんですね。男性は今まではどっちかっていうとですね、子供の頃、今の男性でも男の子でもそうなんですが、どっちかっていうと男の子はですね、受験勉強したり、運動したりっていう感じの毎日を送ってるんですね。勉強も結構男性、男の子はですね、もう本当に幼稚園とまでいかないけど、小学生ぐらいに入りますとね、やはり算数とか、それから虫とか天体とか、そういうのがやっぱり中心なんですね。それから女の子はですね、人によりますよ。もちろん人によるんでね、こう分布がこうなって、分布がこうなって、もちろんダブってるところもあるし、男性よりかずっとずっと算数ができたり、ずっとずっと理科に興味があったりする女性がいるところ当然なんですよ。こう分布のこと言ってるんですよ。分布こう。男性の分布と女の子の、男の子の分布と女の子の分布と少し違うんですよ。それで私のね、家の前っていうのは、小学生とか、中学生が山ほど通るんですよ、朝。こう見てますとね、大体男の子は男の子、女の子は女の子で固まって移動してますね。小学生からそうです。で、女の子はやっぱり小学校の女の子は小学校の女の子2、3人で、下校してきますよ、登校もね。それで、やっぱり、歩き方も優しいし、態度も、優しいですね。それこそに対して男の子ビューッと走っていったりですね、危ないじゃないかな、あの子っていうような子がいっぱいいますね。で、もちろん日頃のね、学校での生活も違います。で、これは全然差別とかそういうの関係なく、家でもですね、女の子はどっちかったら食べ物にも興味があり、なんかこう、一個一個丁寧に見ながらやりますね。男の子はもうその割にはバーンとそこら辺に、なんていう、カバンを投げ出したりしましてね。もうどうにもなんないっていう感じですよね。で、お母さんにしてみると、お母さんやっぱり女性ですので、お母さんはどっちかって言ったら、女の子の態度はよくわかるけど、男の子の態度はよくわからないと。男の子危なっかしくてしょうがないと。どうなんだかよくわからないというのはね、感じなんですね。で、一般的にはお父さんとお母さんと言いますと、やっぱりお父さんの方が子供に接する機会が少ないですよ。いい悪いじゃなくてね。それで、高校生ぐらいになりますと、これ、二次成長もありますしね、性的な差というのを感じながら、特に感じながら、その、思春期って本当かわいそうなんですよ。今ね、なんかっていうと男女共学って言ってますけど、男女共学ってのは子供いじめの一つなんですよ。これ別に僕が考案したんじゃなくて、昔からそうなんですね。思春期っていうのは非常にこう、精神的にも乱れるし、特に男の子だとか女の子だっていう自覚をする時期でもあるんですね。その時に二つの苦しみがあるんですね。一つは、子供から大人になるっていう中間を超える苦しみなんですよ。これは思春期ですね。思春期の一つですね。それからもう一つは、男と女に分かれるっていうね。女の子の場合、所長もありますし、男の子もいろいろそういう体の動きもありますしね。そうするとね、人間っていうのは12歳ぐらいから18歳ぐらいまで本当に苦しむんですよ。いろんな形で。例えば、人によってはね、いつも一緒に住んでるね、親子で顔も似てんのに、本当にあれが俺の親父だろうかって疑ったりするような時期なんですね。で、 この思春期の時期をいかにスムースに、なんとかあまりひどいことにならずに済むために、まあ、日本ではですね、男女共学はしない。できるだけ二つに分けとく。で、7歳まではいいと。7歳から18歳までは分けとくっていうのが日本流の考えなんですね。これは別に男の子どう、女の子どうっていうんじゃないんですね。それから、まあ昔はこれね、これはちょっといろいろ批判があると思いますけど、お姉さんっていうのは大体弟妹をですね、なんていうかね、育てるっていうか、面倒見ることをさせられるんですね。これもね、悪いかっていうとそうじゃなくて、自分が後に母親になったような時に、弟、妹の世話をしたことを思い出して、まあいろいろ母親と立場が違いますから、それだけ広く、ものを見れるようになるんですね。で、男の子はその頃チャンバラなんかしてたんですけど、それは戦争ごっこしとかないとですね、戦争にいた時怖くてしょうがないんですね。この前ネット見てましたら、なんで女は戦争に行かないんだっていう、結構激しい意見がありましたけど、これはもう簡単なんです。まだまあ、今はね、ボタン一つで爆弾が飛んでいく時代ですから、女の子でもいいのかもしれませんけど、昔は切り合いですから、基本的には。鉄砲の時でも切り合いですからね。そうすると、どうしても切り合う時にね、まあ、女性は筋肉が弱いってことあるんですけど、突撃ができないっていう一大欠点があるんですよ。その、普通突撃するんです。どんな時でもね、関ヶ原でも突撃なんですよ。鎌倉時代も突撃なんです。ローマ時代も突撃で、今でも突撃なんです。そうすると突撃ってのはね、相手から鉄砲玉とか槍とか飛んでくる中をこっちから進むんでね、これは女の人はね、半分以上はね、腰が抜けちゃうんですよ。別にこれはね、本能ですからしょうがないんですね。つまり子供を育てるということに全力を注いでますから、体が全部そうなっちゃってるんですね。例えば女性は妊娠のですね、確か僕の記憶では7ヶ月か8ヶ月ぐらい経ちますと、まあ、10ヶ月で子供産みますからね。すぐ寝たり、すぐ起きたりできるようになるんです。これは体が変わるんですよ。男性みたいにぐっすり寝てるってことなくて、半分起きてる状態なんです。で、こういうことを女性のね、お母さんに話してどういう体験されましたかって話しますと、まあ、これは産婦人科なんかではっきり分かってることですけど、もうね、子供が横に寝てるときに、子供の寝息を聞きながら寝てるっていう感じだっていうお母さんも結構おられるんですね。つまり、男のね、父親なんてぐっすり寝てて、隣で子供が寒かろうが、風邪ひいてろうが、ゲボゲボ入ってろうが気がつかないんですけど、その母親は、子供の寝息を聞いてる感じで寝てるって僕に言われた方がいますね。まあそういうふうになってるわけですね。それは、小さい子供を安全に、まあ今でこそね、子供が亡くなるってことはあんまりなくなりましたけども、もう縄文時代なんていうのは子供半分しか大人になれなかったわけですから、だからその時代は本当に母親がね、子供の状態をこと細かに見とかなきゃいけないし、父親はもう外に行って象とかね、飼ってこなきゃいけないと。象の牙にはねられたら終わりと。まあいうような生活でしたから、これは仕方ないんですね。その時に生物が選んだ方法はですね、やっぱりどの動物もそうですけども、オスとメスが同じことをしていると子供が養えないっていうことだったわけですよ。今と違いますよ。これを今にこう応用しようって言ってんじゃないんですよ、僕。それを言うとね、すぐここら辺でね、もうね、武田先生はだからって、いや、そうじゃないって。老いた、その成り立ちを言ってるだけだと、慌てなさんなって言うんですけどね。だから動物はですね、必ず子供を母親の近くに、います。で、母親の、まあ、お乳を飲むような哺乳動物ですと、母親のお乳を飲んでますね。で、父親は乳首があっても、お乳が出ません。出ても意味がありません。父親の横にいても、身を守ってくれないし、ダメなんですね。で、そういう生活を、まあ、しますので、やっぱり30歳ぐらいとか40歳ぐらいになって、社会で、男性と女性が議論してもですね、噛み合わないんです。もちろん家庭でも夫婦喧嘩になるんですね。で、これは僕は夫婦喧嘩になるのは非常におかしいと思っているんですよ。夫婦喧嘩とか親子喧嘩っていうのはね、僕のいろいろ著述物にもありますけど、それはそれまでの生活が違うということを認めないからそうなっちゃうんですよね。もちろん夫婦では意見が違います。夫から見れば妻は何言ってんだ。妻から見れば夫は何言ってんのっていうのが、 夫婦なんです。それは当たり前で、その方がいいということなんですよ。それで夫婦喧嘩はしないっていうことなんですよね。動物は言葉がありませんから、一般的には夫婦喧嘩しないんで、スキンシップで夫婦を保ちますから、まあまだいいんですね。で、まあ、人間の場合は言葉がありますから、言葉を使うとどうしても夫婦喧嘩が起こるんですけど、夫婦で意見違うの決まってるじゃないですか。ね。夫婦が意見が一緒ってことは普通ないんです。それはどうしてかっていうと、その自分の意見っていうのは30歳なら30歳、50歳なら50歳までに自分が経験して、主には25歳なんですけど、まあ25歳の後も経験しますから、その経験に対する影響の度合いが違うだけですね。で、まあ、意見が違うのは当然なんです。それは男と女の違いじゃなくて、あ、いや、それもありますよ。それもありますけど、中心的にはやっぱり経験の差なんですよね。経験と知識の差なんです。で、ここに書きましたのは、この前議論してる時にね、女性と男性とどうしても意見合わないと。それ、これ社会的なことでした。政治とか経済ですね。この議論になった時に、そこでの一つの結論はね、やっぱり男性は歴史を知っている。女性は歴史を知らない。これがやっぱり議論の噛み合わない原因じゃないかっていうことにその時なったわけですね。確かに、その後僕、高校の先生の随筆だとか、それから予備校の先生のいろいろ感想なんかを調べてみましたら、もう女性は圧倒的にね、女の子は圧倒的に歴史が弱いそうですよ。僕もそういう、自分の友達でそういう感じがしますけど、でも自分の友達ではね、ちょっと範囲が狭いんで、予備校の先生なんか参考になりましたね。女の子はどうしても歴史弱いそうです。で、その予備校の先生のいろんな先生が書いてある感想を見ますとね、やっぱり女性はね、過去に興味がないって言うんですよ。時間軸っていうのはないって言うんです。今。だって、やっぱりそれはそうでしょうね。赤ちゃんを産んで赤ちゃんを育てて、ご飯を毎日食べさせてと。いうことをやってれば、やっぱり今が中心ですよ。ところが、男はね、こう将来、過去からずっと来てますから。で、違う意見もありました。それは違うと。社会は男性でできてたからだとかですね。それから先生が主体で、戦争が主体で男性が活躍してきたので、男性は歴史を読むと戦争なんかいっぱい出てきますから、結構親しみが分けるんだけど、女性は戦争は興味ないんで、どっちが勝ったとか源義経とかね、発想飛びとか言ったって何言ってんのって感じだから、女性にとってもっと参考になるのは健康のことだとか、食料のことだとか、そういうことなんで、そうすると、まあ今になってしまう。っていう風に書いたとあったかな、うん、そういうのもあったと思います。まあ、種々様々で、ところがだから、予備校の先生なんかの見ると、男性と女性はどうしても違うって言うんです。どうしても違う。ね。それは、もう違うのは、予備校に上がってきた時からもう違うって言うんだよ。どういうのを教えるとかそういう話じゃないって言うんですね。確かにそうで、僕なんかはね、もう典型的な男性ですので、もう小さい頃から数学とか、それから物理なんていうのはもうすぐわかると。何でもわかっちゃうと。だけど、国語とかね、心理とかいうのはもう興味がもともとないと。よくわからないと。まあ、いうような感じでしたね。それ、男女が別だとか全然関係ないですよ。私は女の子二人と男の子一人の兄弟ですね。ですから、こう女性が二人の兄弟がいて、それ女性の兄弟と僕とはやっぱり全然違ってました。興味から何から。だから、それ別に仕方がないことじゃないかと思うんですよね。そういうのを、その生物が選んだから。で、僕はここに歴史を共有してって書いてるんですけど、それは、これ皆さんのご意見だったんです。その時議論した時ね。もう少し男も女も同じように歴史をね、知ってれば、経験がね、同じようになるから意見が合うんだけどね、という話になったんですが、僕はですね、だから一応そのみんなの議論の結果を尊重して、ここは歴史を共有して、男女の議論がある程度身になるものになった方がいいんじゃないかというようなことを書いたんですが、僕はね、それじゃあ今で言う多様性ですね。せっかく男は男、女は女で特徴があって、それが結婚したり一緒に友達になったりして力を発揮するのに、わざわざ一人ずつが、育児もできる、歴史もわかる、電気配線も直せるってなるよりかいいような気がするんですよ。僕ね、どうしても電気配線とね、子供を育てるのが違うと思うんですよ。電気配線なんかはね、厳密にやらなきゃなんですよ。きちっと。 ところがね、赤ちゃんを育てるなんてきちっとやっちゃいけないんですよ。いい加減にやんないといけない。いい加減の幅がよくわかってる。僕なんかね、これは危ないから、ちょっと腐ってるかもしれないから食べられないかなと思って捨てたり捨てなかったりすることが女性みたいにできないんですよ。はっきりともう、これは捨てる、これは腐ってる。僕の腐ってるってのは、ウイルスが何匹いるとかね。そういうのなんですよ。ところが女性はそうじゃないんです。これはなんとなく食べられない、危ないなと。これは子供にはどうかなって、常にそうなんですね。ですから、なんて言いますか、僕は今ね、議論してる男女共同参画とか、よく考えておられないじゃないかと思うんです。男女は同じことしなきゃあんないとかいうね、なんか、最初の大前提があって、その大前提誰が決めたのって言ってもね、いや、それはちょっとわからないんだけど、だけどみんながそう言うから、みんなが言うからってね、いうことだけじゃないかと思うんですね。それで、それだから矛盾してる多様化なんてのを一緒に言ったりね、男女共同参画と多様化は全く逆の概念ですからね。だから、ある意味じゃ歴史、僕歴史はね、今の歴史でも不満なんです。どっちかって言ったら、例えば僕がいつも言うんですけど、源の頼朝と北条政子の夫婦関係がどうだったなんて、歴史で出てくるんですよ。なんでこんなの歴史で出てくるのっていう僕感じなんですよ。僕は男性だからと思うんですよ。鎌倉時代に、縦穴住宅がどのくらい残ってたか、建築用紙でどこがどう変わってきたか、鎌倉時代のお城は、打ち転びっていうのがあるんですけど、そういった打ち転びの技法を使ってんのかと、そういうのは非常に興味あるんですよ。だから、歴史というものを見ても、男性的な歴史の見方と、女性的な歴史の見方違うんですね。で、それは、同じくする必要がないんじゃないか。だから、ここに歴史を共有してって書きましたけど、実は私ね、この前話、みんなで話した時に歴史を共有したら、男女の意見ももう少し合うんだけどねって話になったんですけど、心の中では本当かなと。むしろ、社会がみんなが楽しく、幸福で、満足して、人生を終わるためには、女性は女性、男性は男性で行った方が、やはりいいんじゃないか。で、じゃあ LGBT どうすんのっていうか、LGBT の人は LGBT の人で、それなりに自分の人生を作ったらいい。つまり、誰でも同じ人生でいいという考えが良くない。というふうに思いつつ、今日は、今日は休日でもあるんで、ちょっとリラックスしたつもりでですね、これを録音いたしました。